花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。花輪さん、10月もあと2日でおしまいです。
早いです。
早いです。
毎年言ってますけど本当早いですよ。
早いです。もう本当にあとちょっとしたらあれじゃないですか、うん、2023年を振り返るみたいな、はいはいはいはい、今年のヒット商品ってどんなのか覚えてます？
ヒット商品全然出てこないだってヒット曲ですら俺分かんないですもん、あんま。
ああ、確かに。さあ、はいはい、こちらの方に資料がありまして、チャット GPT。
あ、チャット GPT
一回もやったことないです。なんかみんななんかいろいろね、本を自分の自助伝みたいなのを出したりとかって面白そうなん
です。ネタも作れるらしいですよ。どうなんでしょうね。それが面白かったらもうやる気なくなりますよね。
切ないですよね。
曲も作れるんですよ。やばいな。
あと他にも、
あ、まだ、はい、
他にも、うん、WBC 売れ。
ああ、そっか、
侍ジャパンの活躍で ね、はいはい、
そ
うですね。
そっか、 WBC 優勝しましたんで、
はい、大谷さん、はい、ペッパーミルが売れたりだなんだり、ね、兜ですよね、
はいはいはい、
あとはザ・ファーストスラムダンク。
ああ、そうだ、バスケのスラムダンクすごかった、人気が。
正直ペッパーミルとか、うん、もう去年ぐらいの気持ちでいます、
あれ今年ですか
今年
の何月、まだ1月2月の話ですか。
いや、もう3月、
そんな、もうすごい、本当に 2,3 年前だと思ってた。
でもまあ日本人が活躍したっていう最後の方はね、スラムダンクも、
ね、スポーツがでもね今年はいろいろありましたからね、
うん、そうですよ、
はい、
楽しませていただきました、
ね、
はい、
この後もどんなヒット商品が飛び出すのか楽しみですね、うん、
はい、
さあ、子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ。番組では今興味があることや好きなことのメッセージ、皆様から募集しています。まずはそちらをご紹介しましょう。
ラジオネーム、俺はユンさん、17歳の方からありがとうございます。私の好きなものはゲームです、
うん、
小学校6年生の頃からゲームが好きでしています。もともと家が厳しく、あまりゲームなどに触れることができない環境だったのですが、うん、家のルールで許された時間にやるゲームがとても楽しく、
うん、
今では派生して対戦系から音ゲーなどいろいろなゲームをしています、
うんうんうん、
それとゲームの大会なども見るのが好きなので、うん、ゲーム以外のコンテンツも楽しませてもらっています。
おー、
ゲームがあることで私の生活は豊かになっているなと感じます。
なるほど。
最近その e スポーツっていうじゃないですか、はいはいはい、
もうオリンピック競技になるんじゃないかと言われてます。
ああ、そうですね。
いや、そのぐらいすごいですよね。あの e スポーツもだから部活とかが、
あ、そうなんですよ、
できてますか。
はい、ここで部活ありますね。
やりますか、娘さんたちは。
うちはあの、うん、実家、私が岩崎家に、うん、ゲームが溢れてる家だったんです。
ああ、そうですか。
そうです、もう父親がゲーマーだった
んで。ラーメン屋のお父さん。
そうです、ゲーム予約したことがなかった、全部家にあったので。
お父さんゲーム面白い。ファミコンから PC エンジンから、
もうか、何から何でもありました。全部ありました。
お父さんおいくつですか。
今もう80です。
って早いですね。若い時に好きだったんだ。
兄はドラクエが売られたら、うん、ドラクエ休暇っていうのがあって、
はい、
発売されたら、うん、クリアするまで学校休んでよかった。
やばい家ですね。
やばい家です。
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
もう
それ
学校に行ってもどうせドラクエしか考えないでしょって。
ああ、
うちの母も父も。
すごい家ですね。
だったら一番にクリアして、で、すっきりした気持ちで学校行きなさいっていうので。
すごい親。
そういう親に育てられたら、
いい、
うん、逆にゲームに興味が全然なくて、
うん、ああ反面教師的なところで。
そうです、そうです。私は全然だから興味がない。
もういつでもやっていいよって言われたら逆に興味ないんですね。
なので、
すごいな、面白い家だな。
家族みんなで遊べる遊びだけをしようっていうのなので、うん、我が家はマリオカートだけがあります。で、
実家じゃなくて今の
今の家、それもニンテンドースイッチも父のお下がりです。
はあ、お父さんめっちゃおもろ。
まあでもやばい家だったのかもしれない。
面白いな。
だから私はこの、はい、僕はユンさんは、うん、 決められたルールの中で許された時間の中でやってたっていうのが本当に素晴らしいなと思って、
だ
ってやっぱりこう隠れてやるで怒られるとか聞くじゃないですか。でも親が許してる時間、約束をルールを守ってこんなにまっすぐすくすくゲームが好きになってるっていうのが、
これそうだ。僕は子供たちにゲームの時間の制限とか全くさせないんですよ。僕も俺お父さんと同じだったんです。マジ、嫁さんのお父さんもう好きなだけやってよって、うんうんうん、僕自身も好きだったんですけど、はい、飽きたんですよね。もうやりすぎて飽きて、はい、やらなくなるっていうのを経験してるのと、柔道とかやってるんですけど、うちの息子
で、はいはい、もちろん
です。マジでゲームで戦略とか柔道的にプラスになるなって本当に思ってるんですよね、ゲームやると。
そっか、考え方ですね、
うん、考え方がねやっぱね、
まあね、いろいろなご家庭があるとは思うけれども、うんうん、もう利点があるっていうのも分かってほしいですね。
僕はそう思ってますけどね。はい、ラジオネーム俺はユンさん、これからも上手にゲームと付き合いつついろんなことに頑張ってください。
はい、ありがとうございました。番組ではラジオネーム俺はユンさんのようにあなたが今興味があることや好きなことのメッセージをお待ちしています。特に子どもの皆さんからのメッセージは大募集です。周りの大人の方がお子さんに代わって送っていただくのでも OK です。メッセージフォームはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーの旧ツイッター X やインスタグラムからでも送れるようになっていますので、ぜひ投稿してください。私たちへの質問やメッセージもお待ちしてます。
さあ続いては児童養護施設の子どもたちを支えるボランティア活動に携わっている皆様の声を手紙風に再構成して紹介するリング4キッズのコーナーです。
今回は東京都中野区の一般社団法人ジョイの佐々木ひろ子さんからいただいたメッセージです。ジョイは児童養護施設で英語のレッスンを行っています。レッスンの中で子どもたちが元気に大声で英語を繰り返してくれるととても嬉しく感じます。レッスンでは最後に子どもたち一人一人に英語で May I have a snack please? お菓子をくださいと言ってもらってお菓子をあげているんですが、ある日列に並んで順番を待っていた3歳の女の子がお友達に間違ってもいいんだよと語りかけているのを聞いたとき、それが私自身に言われているように感じてしまい、思わずと来てしまいました。児童養護施設にお邪魔をするようになって、施設の職員さんは子どもたちの健全な成長のために日々献身的に携わってらっしゃることがよく分かりました。今後もこの活動を全国各地の児童養護施設で行えるように取り組みたいと思っています。最後に一つ、小さいながらも過去の嫌だった思い出に苦しんでいる子どもたちがいます。そういう子には前向きに生きていいんだよという思いで接してあげてください。
なるほど、素晴らしいですね。
この3歳の女の子の言葉で私ちょっと私も今泣きそうになっちゃいました。
間違ってもいいんだよ、
こう勉強する場所ですからね。間違えることがまたそれでプラスになるんですもの。
いやだから僕は佐賀県って、ね、はい、全然英語の話ちょっとずれちゃいますけど、はい、佐賀ってめちゃくちゃ方言がすごいんですよ。
そう
マジでなんて言ってるか全然わかんないですよ。で僕は埼玉で生まれて、はい、千葉に引っ越して、はい、千葉で小6まで僕育ってるんですよ。
もうじゃあそこで形成されちゃってます
ね。形成され、はい、その後転勤で佐賀に行ってるんで、小6の時に佐賀に行ってるんですよ、
はい、
何言ってるか全然わかんないです、方言がすごすぎて。いやマジで名前しょっとかうがばいうちゃっかいお前とか、
も
う
全然わかんないです。
今全然わかんないですよね。
全然わかんない
です。このレベルでもう全ずっと飛び交うんですよ。
はい、
先生が言われてる授業の内容一切わかんないんですよ、それで家帰ってやばいと思ってたら、うちの弟も帰ってきて同じような表情してて、で先生からめちゃくちゃ怒られたりとか、うん、でもそれが1ヶ月ぐらいで理解できるようになって、でもう喋れるようになって、面白がって家とかでも喋ってたりして、うん、親とかが何喋ってんの、うんうん、2人でとかっていうのが楽しくなったりしたのが経験としてあるんで、
留学じゃないですか。
留学ですよ、
佐賀留学。
佐賀留学佐賀でしか使えないですけどね、それバイリンガルですよ。
いやでも絶対
そういうのやっぱあります。九州のね、
いや、
う
ん、その中にいたら子供は早いと思います。もうだって英語しかないっていう、うん、
そう
習うより慣れろですよね。
あ
この佐々木さんは、はい、お子さんたちにそういう、ね、場を提供してるっていうのがすごいですよ、
はい、上位、
これからも楽しいレッスンを続けてください、うん、上位の佐々木ひろ子さん、メッセージありがとうございました。
リングフォーキッズ、次回も子どもたちを支える皆様の活躍をお伝えします。お楽しみに。
花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーのアメリカゴッサム FC、 川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあ、キックオフ。
最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクター、もっちーからのお知らせがあります。もっちー、よろしく。
はーい。児童養護施設の子どもたちの夢と未来をつなぐチャリティーフェスティバルの開催が決定した。もっちー、当日は2000人の来場があるこのチャリティーイベントに、企業スポンサーとして支援してくれる企業様を募集しているもっち。いろいろなリターンもあるので、詳しくはもっちーフェスト検索してほしい。もっち、
さあ、FM 世田谷花輪と岩崎宏美のオンエアもっちラジオ、そろそろお別れの時間です。
今日は ね英語の話もしたし、
娘さんたちやってますか英語はね。
娘たち、そうですね、お姉ちゃんがもうペラペラなので。
そうなんですよ。
うちの主人は長女を通訳にしてアメリカにプロレスを見に来た、うんうん、
大好きなプロレス。
大好きな。で、娘にしてみたらプロレスかってちょっと思ってると思うんですけど
いいです ね。さあ、ということでお相手は花輪と
岩崎宏美でした。
さよなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。